皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんメッセージ頂戴してますよ。まずはこちら、おはがきいただいたのは奈良県大和高田市から千代子さんです。先日はコレステロールの話など、私にぴったりの話などでメモを取りました。コロナのため体重が増加し、内緒ですが、160センチ80キロになりましたと。そして GOT などの数値が標準より、数値が1から2くらい H、 これハイということですね、だったのですが、念のため腹部エコーを取っていただきました。ヘモグロビンも H、 ハイでした。結果はまだですが、歩いた方が体重減量のためにはいいでしょうね、ということでいただいています。そしてこちらは長野県佐久市から岩下邦治さんです。今年も寒風摩擦を始めました。いつになく暖かい11月でしたから、寒さも気にならない日々でした。おいや子供にも勧めたのですが、冷えというばかり、習慣になれば楽なんですがね、とおっしゃってますね。そしてこちらは京都市下京区からは、ラジオネーム紀州の梅の里さんからです。いつも大変役立つ情報ありがとうございます。またコロナの感染者が増えてきましたね。ワクチンもまだまだ期待できないし、自分たちで免疫を高めるように食事に気をつけないといけないですよね、といただきました。本当ですね。他にも東淀川区からは溝口光恵さん、東大阪市からは瀬尾道夫さん、天ヶ崎市から富永ローズさん、他にもたくさんいただいています。いつもメッセージくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
寒風摩擦ね、まあ、一番お金もいらないしね、うん、でね、毛細血管の血流ものすごく良くなるんですよね。特に背中ゴシゴシやると背中はね、太い血管走ってるんで、
はい、
もうかなりね、体も温まるしね、
健康にいいんですね、うん、
ただね、うん、まあちょっとね、長野県佐久市ね、寒いからね。
ねえ、遠方からいただきました。本当、うん、いつもありがとうございます、
ね、私も先月ね、うん、大阪から車で日光まで走って、
はい、
片道700キロぐらいだったかな、
700キロ、
うん、それから高崎、まあ実家寄って松本寄ってか、まあ2泊3日で1400キロ走ってきたんですけどね。
うわ、運転だけでも大変。う
ん、まあ、でもこれからね、雪がね、積もるから気をつけないとね。
そうですよね。
はい、それとね、やっぱり今ね、動かないから、まあね、どうしても体重が増えたっていう人多いんですけどね。で、ちょっと高脂血症があって、まあ、ヘモグロビン A1C も高いってことは、まあ、糖尿気味なんでしょうね。
うん、
でね、ガンマ GTP もし高かったら、ちょっと脂肪肝の可能性あるから、
はい、
うん、やっぱりね、あの、運動も大事だけど、食用上しっかりすぎた方がいいですよね。
そこが大事ですね。うん、
まあ、あの、酸っぱいものね、しっかり食べることですね。
はい。
で、まあ、これからね、また例年ほどね、インフルエンザの患者は増えてないけど、梅酢がね、ポリフェノールっていうのが含まれてるんですけど、これも、はい、当然梅干しにもね、うん、含まれてるんですけど、インフルエンザなんかのね、抗ウイルス効果っていうのがあるんですよ。
へえ、梅酢、うん、
だから梅酢から抽出したポリフェノールが微量で、うん、インフルエンザウイルス等に強いね、増殖抑制作用とかね、
はい、
あとね、消毒作用ね、まあ、で、もう当然安全性も高いっていうことも立証されてるし、
はい、
でね、梅はね、アルカリ性食品ってまあよく言われるんですけどね。で、お砂糖とかね、肉類なんかはこう酸性食品って言われて、まあ、取りすぎるとね、血液が酸性に傾いて、
うん、
まあ、血液も汚れてね、流れにくくなりますし、で、梅はね、カルシウムとかね、カリウム、マグネシウム、鉄分なんかの、まあ、アルカリ性ミネラルを含む食品なんですね。
へー、
だから酸性中心、要するに加工食品なんかの食生活の悪い人もね、ある程度、まあ、改善は期待できるかもしれないし、あと血液を弱アルカリ性に保つ手助けもしてくれるわけよね。で、梅にはね、野菜とか果物の中でもトップクラスのね、クエン酸が含まれてるんですよ。
酸っぱいですもんね。
で、これはね、疲労防止なんですね。あと疲労回復にも効果があるって言われてるのね。で、腸から吸収された食べ物ってね、まあ、分解されて炭酸ガスと、ね、まあ、水になって、その間にエネルギーを生み出すんですけど、
はい、
このサイクルがね、円滑に回転しないと慢性疲労になっちゃうのよね。
へー、
このサイクルを円滑にするのがクエン酸なんですよ。
手助けしてくれてるんですか。
そう、 だからね、でね、日本人がねこう慢性的に不足してる栄養素っていうのがね、鉄分とかカルシウムなんかのもかミネラルなんですね、うん、でミネラルってね吸収されにくい栄養素なんだけど、梅肉エキスなんかに、ね、含まれてるクエン酸はミネラルの吸収の手助けをしてくれるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、それとかね昔ねお弁当に梅干しを入れると増やしにくいっていうことはね昔から言われてるわけですね。
そうですよね、一つちょっと入れておくと。
だから僕ね10歳まで長野県の松本にいたんだけど、
うん、
遠足って言ったらね梅干し入っておにぎりだけだったよ昔は。
あまあまあね昔はそういうこともありますよね、う
ん、で 10歳でね大阪来たらよ、
ええ
ね、なんかお菓子持ってくやつとかねいてね、まあおかしなやっちゃなと思ったけどねまあ、それでね結局ね梅肉エキスとかね梅干しのクエン酸はね、
うん、
胃腸の中の病原菌を殺菌したりね増殖を抑える効果もあるんですよ。で日本最古の医学書ってあるんですね。
最古の医学書、
うんうん、維新法って言うんだけど、
はい、
維新法かな、移動の意に心に法学の法、これ平安中期のねお医者さんで丹波の安寄っていう方がいたんですね、
うん、
で西暦984年、まあ永寛2年にね書いたものなんですよ。で医学全般にわたって、まあ、解かれた本なんですね。
へ
で そのね維新法のね食用編っていうのはねすでにね梅は梅干しで登場してるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、その頃から、
はい、で原文のままだったらちょっと理解できないと思うんでちょっと分かりやすく私書き直したんだけど、熱と苦しさを取ってね心臓を助け、
うん、
で手足四肢のね痛みとかね手足の麻痺なんかも治すって、それからね皮膚の荒れとかね萎縮を治すのに用いられるって、あとね下痢を止めて口の渇きを止めるって記述されてるんですよ。だから人々の間で梅干しが薬用として用いられてるってことが分かるわけね。
そうですよね。
この文献の中にね梅干しの効用が取り上げられてるんです、取り上げられてるんだけど、で江戸時代にね、雑兵物語っていうのがあるんですけど、
はい、
要するにね戦いにこう明け暮れる武士はね食料袋の中に梅干しが、まあ、梅干しの丸って書くんだけど、
うん、
常にね携帯してだって書かれてるんだよ。
へ
で梅干しの果肉と米の粉とそれからね氷砂糖の粉末を練って、まあだんまあ、丸くしてるわけですね、
うん、
で激しい戦闘とかね長い行軍でね息切れを整えたり、あとね生水飲むでしょ昔の人。
あ、そうですね、う
ん、その殺菌用にとても役立ったっていうか書いてんだよね。
ほ
ーで、まあ、で梅干しってね高いもんだったんだけど、江戸庶民の、まあ、梅干しを食べる習慣がね全国に、まあ、広がりにつれて、ね、梅干しのね需要が多くなったんですね、
うん、
特にね紀州のね梅干しはね田辺印って言って評判をね集めて、で田辺、まあ、特にみなべ周辺の梅がね、
うん、
樽詰めされてね江戸に向けて田辺港から盛んに出荷されたんですよ。
その頃から梅の産地だったんですね。
そうそう、うん、だからもともとね米が土が悪くて米とかあんまり取れなかったから、それで梅を植えたっていうねことを言われてるんですね。でね、まあ、だからもともと一部の人しか食べられてなかった梅干しも江戸時代になると、まあ、庶民のね、食卓にも登場するようになるんですね。で江戸ではね大晦日とかね節分の夜、
うん、
梅干しに熱いお茶を注いだ福茶っていうのを飲んでね、正月はね黒豆と梅干しのお節、まあ、季節の節ね、
うん
うん、まあ、食い済みっていうのを、お祝いとして食べたんですよ。
へー、福茶を飲んで、
うん、そう、まあ、だから今で言う 梅商売地なんかもそれに入るかもしれないよね。
はいはいはい。
で明治11年にね和歌山でコレラが発生したんですよ。で翌年にかけてね1768人の死者が出たんだけど、
うん、
この時ね梅干しの殺菌力が見直されて需要が急増したんですよ。
へ
ー。あとね日清戦争の頃、軍医のね、月田太吉さんっていう人がね、外地で、ね、伝染病にかかった兵士に梅肉エキスを与えて完治させてね梅干しの薬効を実践してるんですね。
その頃にも。
そうでね、梅肉エキスもね原材料を見るとね梅エキスとかね青梅って書かれてるものとかあるんですけど、で実はね原料は主に3種類あるんですよ。
ん？ 3 種類。
そうでね、梅干しを作った時に取れる梅酢ってあるよね。
はい。
これからね、まあ、脱塩塩を抜いてね煮詰めて作ったね梅肉エキスがあるんですよ。 それからね、ジュース用に絞った原料を煮詰めて作ったものもあるんですよ。
うんうん、ってことはこれ甘いってことですね。
いやいや、じゃあ甘くないよ。
あの
青梅を絞ったものだから。
ああ、そうか。
でね、当然ね、梅酢とかジュース用の原料は安いんですよ。
あ、でしょうね。うん
うんうん、でね、昔からの製法ってね、青梅を圧搾して絞って、ひらがまでね、煮詰めて作るんですよ。で、50倍まで煮詰めて作るから、
うん、
大さじ1杯で大体梅干し約50個分なんですよね。
うわ。
で、今月のプレゼントの梅肉エキスは 40g 入りだから、
うん、
1瓶 40g 作るのに青梅2キロいるんですよ。
青梅2キロ結構な値段しますよ、うん、
ね、
うん、
でね、熱いお茶とかね、まあ、あとね、ドレッシングなんかも使えるしね、
うん、
あと、まあ、ご飯とか おにぎりにもね使えるし、
はい、
まあ、工夫したらいろんなお料理にも使えるんですよね。
ほう、だって1個食べるの酸っぱくてちょっとしんどいわっていう人がもうちょっとでいいんですもんね。
そうでね、クエン酸の量がもう半端じゃないよね。
ほう、
梅肉エキスは、
はい、なんかもう走った時、疲れ取る時とかにもクエン酸すごくいいって聞きますしね。
そういう
時にじゃあちょっとお湯で薄めたりとかして飲むといいですね。
で、他にもね、いろんなこう微量栄養素たくさん含んでますからね、
うんうんうん、
だから、まあ、昔の人はね、賢いなと思いますよね。
いや、やっぱ先人の知恵です ね、
うん、ね、だから最近ね、そういうものをね、でも食べない家増えたでしょ。
そうです ね、
昔の人は賢いけど、
うん、
最近ね、賢いバカな人が増えちゃってね。
賢いバカな、
うん、だから昔の人がね、うん、あの実践してた健康法ってね、間違ったこと一つもないのよ、
うんうん、
ね、だけど今テレビで言うことなんかおかしなこともたまにあるんで、
うん、
よく考えてね、
うん、
まあ、自分自身の健康法をね、実践していただきたいなと思いますよね。
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。和歌山県みなべ町の梅林で育った青梅を絞り、昔ながらの平釜で50倍に煮詰めたクエン酸豊富なビオネ梅肉エキスを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp 繰り返します。drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。